やぶおそを作るために私は台本はある程度用意しています。がそのまま喋るとは限らないって感じですかね。なんか喋ってる間に今日が乗ってなんかベラベラ好きなこと喋ってたら全然違う方向行っちゃったみたいなこともあるし、結構そのまま喋っている時もあります。でちょっと最近思ったのが、芸人さんのネタってどうやって考えてるんだろう、どうやって作ってるんだろうと思って、というのもちょっと漫画でですね、最近芸人さんを扱った作品を2つ読んだんです。一つはいわゆる BL ものというやつで、まあコンビでですね、男の人が2人組で BL って言ったらもう内容はお分かりかと思いますけれども、ちょっとぬるい感じのやつでぬるい感じのやつっていうか、まあ、そういう表現もありつつ、でもメインはその芸人さんのコンビが2人で、どのようにして芸人になっていくかみたいなところ、コンビになっていくかみたいなところを描いた作品で、もう一つはリクエストをよろしくっていう、これはもう全然 BL とかじゃなくて普通にラジオを舞台にしたやつです。解散したコンビが、片方ラジオの作家になって、で元相方がパーソナリティになっていくというお話で、ストーリー的にはですね、その BL 漫画の方が芸人2人が最終的には成功していくっていうストーリーなので、その漫画の中に出てくるネタが面白くないといけないと私は思うんですけど、全然面白くなくて、なんでこれで成功したのか分かんないなっていうネタがちょっと書いてあって、でもう一つリクエストをよろしくの方も、まあそんなに面白くはないんですけど、2人の掛け合いというかやり取りは面白くないんですけど、まあそもそも解散したコンビ、どうして解散したのか、売れなかったから解散したっていう部分とか、まあ実際はその売れなかっただけ、売れなかったってだけのその表層的な理由ではなく解散したんですけど、まあそういう設定上別に2人の掛け合いが面白かろうがなんだろうがみたいなところはあるかなって思いながら読んでたんですね。森田正則先生のべしゃり暮らし、私読んだことないんですけど、っていう芸人さんをテーマにした作品とか他にもいろいろある中で、その漫画家さんが芸人さんを描くときってどういうふうにネタ考えたんだろうかとかね、漫画の表現と芸人さんの表現ってやっぱ全然違うじゃないですか。でもちろんラジオだってどういうラジオが面白いかとか、どういう喋りが面白いかって多分ね芸人さんとは違うと思うんですよ、私の中ではね。だからそのネタ作りって面白いなと思いまして、人それぞれ個性が出る、得意分野が出る。それでいくとですよ、私のネタ作りはっていうか私ネタ作ってるっていうか、まあ、このやぶおそに関して言えば特に顕著ですけど、日記的にね身の回りで起こったことをダラダラ喋ってるだけなので、まあネタっちゃネタって言っていいのかなみたいな、ネタというにもおこがましい日記的な垂れ流しなのでなんかどうなのかなって思いつつ、ただやっぱいろんなネタ作りがあるなと。ちなみにリクエストをよろしくっていう漫画は非常におすすめです。すべての人におすすめしたい面白い漫画です。 BL の方はですね、どうしても BL なんでね、女性向けにはなると思いますが、なかなか面白い漫画でした。タイトルはあえて言いません。というわけで、やぶおそ始まります。夜分遅くに失礼します。我慢ができない中満幸子です。5月18日火曜日、いかがお過ごしでしょうかね。ネタ作り問題いろいろありますけれども、 ラジオの生感っていうのは私すごく好きで、生放送のラジオのなんかこうなんだろうな、突拍子もない事件が起きてみたり、リスナーさんからいただいたメールがすごい面白かったり、なんか本当ラジオ生放送をやってた時はリスナーさんとおしゃべりしてる感じがすごく好きだったなって思うんですよ。またね、生放送をすごくやりたいなっていう気持ちは非常に高まっているんですけど、今まさに。ただ一方で私結構作り込むのも好きで、台本がねやっぱ欲しかったりもするんですよ。突発的な何かが起こったりするのがあまり得意ではないというか、でしかも、まあ、これは昔からそうなんですけど、ええかっこしいなんでね、やっぱりかっこつけたいので、あんまりね無様な感じにはなりたくないなっていうのが強くって、結果として無様な感じにはなっているんですけどいつもね、まあそんな感じかな、ラジオに関してはって思うんですが、芸人さんってねどうやってネタ考えてるんだろうと思いまして、でしかも最近はというか昔からですけど、ラジオでね芸人さんがおしゃべりするのってすごく人気じゃないですか。深夜ラジオとかさ、そういうのはやっぱ芸人さんがやっぱ面白いし、ただ普段やってるネタとラジオで喋る話って多分全然違うと思うんですよね。考え方が、組み立て方も違うでしょうし、切り出し方とかも違うでしょうし、だからそう考えたら、まあ、内容的にもね全然異なるものなのかなと思うんですけど、どうやってネタ考えてんのかな。なんか漫画読みながらネタを考えるっていう作業一つにしたって、その漫画の中では描き方が違うわけですよ。喫茶店で2人で会ってネタをこう書いているシーンもあれば、相方がノートにねネタをわーっと書いてきて、これ目通しとけよって渡してくるっていうシーンもあるし、いろんな描かれ方されてるけど、実際のところはどんな感じなのかなって、リアルには。で私自身はですね、昔出演させてもらったお芝居で漫才のシーンがありました。二人芝居だったんですけど、男の人と一緒に二人で芝居をやるっていうやつで、その男の人は固定キャラクターなんですよ、一役なんです。ただ私がその男の人の周りにいるいろんな人を演じなきゃいけなくて、結構大変だったんだけど、すごい楽しい芝居だったんですね。かなり印象に残ってる楽しい現場でした。ただその漫才のシーンが台本ではですね、ここで漫才みたいな一言だったんですよねで男の人の役、男の人を演じながら相方で漫才をやるっていう、ことが書いてあって、そう、2人で話し合って漫才やってくださいって言われて、結構辛かったというかしんどくて、漫才のネタ書いたことないし、そのお芝居が求めている漫才ってなんだろうみたいなところも分かんないし、そもそも漫才なんだから滑っちゃいけないだろうみたいな、いやでも芝居の内容的には滑ってもいいのかな、わかんないけど、みたいな感じの空気感だったんですね。あの漫才はしんどかった、正直。他の部分、芝居の部分は本当に楽しくって、もう踊ったりね、桃色クローバー Z の怪盗少女だっけ、あれを替え歌で歌いながら踊ってってやったりとか結構面白かったんですけど、やったことは、芝居自体はね。ただあの漫才は辛かったなって思い返します。演劇とその漫才っていうか、漫才も私演劇とすごい近いものがあるなと思っていて、というのもまさに今ここで行われている会話感っていうのが大事なわけじゃないですか。演劇ってすごい空気とかそういうのが大事だけど、今まさにここで事件が起こってるよっていう空気感っていうのがすごい大事だと思うんですけど、漫才ってここで行われている会話ですよっていうのがすごい大事で、で何度も何度もやってるネタなのに、あたかも今思いついたかのごとくやらないといけないとか、なんかそういうところが非常に近しいところはあるなとは思ってるんですけど、でも全然別物。コントは確かに演劇に近いけど、 でもやっぱり考え方としてはちょっと違うのかなって思ったりとかで、いろいろね、いろんな芸人さんのことを思い返すと、私ラーメンズがすごい好きなんですけど、ラーメンズに関してはコントが非常に演劇っぽいというか、漫才はあんま見たことないな。コントが結構メインかな。演劇っぽいんですよ。でもで東京03のコントは毎回なんかハッとさせられるというか、感動に近いものがあるなぁと思って見てます。ロバートは面白いんだけど、なんか秋山さんのキャラクターが立ちすぎてて秋山さんのキャラクター頼みかなって思う時もあれば、でも他のね馬場さんとかいい味出すなっていう感じで、なんか面白いな、もうとにかく 秋山さんが化け物みたいだなって思って見てるんですけど、ジャンポケも好きです。結構あの人たちって演劇っぽすぎずちゃんと作り込まれてる感じもあって、割と好きかなって思います。まあそれぞれいろんな芸人さんがいらっしゃって、自分たちが面白いと思うものを突き詰めてるっていうのがもう本当に素敵だし、本当尊敬するな、だから芸人さんになりたかったんだよなってすごい思うんですよ。でまた一緒にねそうやって突き詰める仲間がいるっていうのもすごく羨ましいなと。野望層は非常に孤独な作業ですし、まあラジオって基本ねディレクターさんとかいろんなスタッフさんと一緒に作っていくんですけど、チームワークももちろん大事だけど、なんだろうな仲間というよりはやっぱ共演者っていう感じなのがね、まあまあそれはそれで面白いっちゃ面白いところなんですけどね。なんかそういうことをね今週1週間その今週というか最近芸人さんを扱った BL 漫画を読んで考えたことですBL 漫画の後、あそういえばリクエストをよろしくって漫画もうずっと前から読んでたんですけど、またちょっと読みたくなっちゃったなと思って、ぜひリクエストよろしくは面白い漫画だなって思うし、なんか元気づけられる部分もあったりするので、よかったらラジオ好きなあなたにはハマるんじゃないかと思います。まあそんなこんなで今回はメッセージテーマフリーということですんでね、好き勝手好きなネタを喋らせていただこうと思いますいつも通りですね。今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。さっきも言いましたフリーです。完全にテーマが浮かばなかったとというわけで今回はちょっと私が我慢ができなくて買ってしまったという話をします。前回のやぶおそで私はですね iPhone SE が調子が悪いという話をしました。それと合わせてお金がないんだと、最近っていうか今月は特にお金が厳しいんだと、でも我慢しすぎるとクサクサしちゃうしどうしようかみたいなことをねグダグダ言っていたかと思うんですけれども、何のことはない、あの配信をした次の日ぐらいかな買っちゃいましたiPhone 12 ミニ、しかも色はパープルです、紫。まあお金のことももちろん心配懸案事項ではあったんですけれども、そこはもういい大人なんでね夫を説得しましてローンを組ませていただきました分割払いにしちゃいました。私本当に分割払いっていうのが嫌いで、なんかね縛られてる感じがしてすごく嫌なんですよ。まあ基本的には分割払いはしないんですよね。将来的にもこれからだから初めての分割払いか、これからだから家を買うとかそういう段になったらちょっと分割払いにはなると思うんですけど、スマホでね 分割払いするっていうことにものすごい抵抗があって、それが一番の悩みの原因だったんですけど、もういいやと、だって通話ができなかったら意味ないっしょっていうのと、やっぱあの今後何が起こるか分かんないですから、有事の際にスマホが調子悪いとか使えないとかなって、まあ、連絡が取れなくなったら怖いなっていうのもありまして、夫の前でそういう言い訳をつらつら並べまして購入いたしました。で、買うってなったらもう次に悩むのは色ですよ。何色を買おうかなと。私のね、肌の色に合うのはやっぱりゴールドなんですよ。シルバーがねちょっと合わない。イエローベースっていうんですか、私の肌の色って。ブルベとイエベってあるじゃないですか。私イエベだと思うんですよ、自分は。だからね、シルバーよりゴールドだし、ピンクとかよりオレンジとかなんですよね、基本的には似合うのが。で、ブルーとかはね、青系統は特に似合わない。なんか肌なじみが悪いっていうか、顔色が悪く見えちゃうみたいなところがあって、結構避けてる部分ではあるんですけど、ただ iPhone12 ミニ赤はね派手じゃん。今まで20代前半ぐらいだったら、私が20代前半の頃の私は赤が大好きだったんで、レッドを選んでたかもしれないですし、なんか寄付もされるっていうことで社会貢献にもなるっていうのもあったらレッドかなとも思ったりするんですけど、ちょっと今回はレッドは、何年も使うスマホでこの勝負する色はちょっときついと思って、まあ、避けました。で、白と黒はもうそのまますぎるし、他の色もねあんまりね心が動かなかったんですよね。ただパープルだけは可愛いなと思って心惹かれまして、でパープルを購入しました。まあ、色もね結構こだわって一晩ぐらい悩んだかな、結構悩みました。もう買うって決めて、夫に許可をもらう前から買うんだったらもう何色かなみたいなことすごい考えてたんで、結構ね悩む時間長かったんですけど今回は。で、さらにですね、私 iPhone に関してはケースにもものすごいこだわりがありまして、というかシュピゲンっていうブランドが出しているケースがすごく好きなんです。というのも、まあ、デザインがシンプルなのももちろん好きなんですけど、好きなところなんですけど、とにかく丈夫、頑丈っていうのが私にとっては重要で、どれだけ私のおしゃべりでこれが伝わってるかは分かんないんですけど、私ガサツなんですよねで、持ち物とか結構ね扱いが雑なんですよ。だから壊れやすいの。カバンとかも唯一持ってるブランドがヴィトンなんですけど、これねもうずっと10年ぐらい愛用してるんですけど、なんでヴィトンをずっと愛用してるかって、次多分カバン買うとしてもいいやつ買うときは多分ヴィトンだなって自分でも思ってるんですけど、今ちょっとセリーヌ欲しいかな、いやわかんないけど、なんかなんでそれなのかっていうと、とにかく一重に頑丈だからなんですよ。中身が絶対に傷つかないんですヴィトンは。そういう意味で頑丈さっていうものに私はこだわっていて、持ち物に関してはとにかく頑丈なもの、頑丈なものっていうのを追い求めているわけです。で、 iPhone なんてさ壊れたらもう本当に悲しい最たるものじゃないですか。だからそういう意味で私は頑丈なものをと思い探して行き着いたのがシュピゲンでした。で、このねシュピゲンのタフアーマーっていう、もう名前からして頑丈そうでしょ、女子が持つやつじゃないんですけどね基本的には。多分もうタフアーマーっていうケース、これは衝撃吸収としてエアクッションテクノロジーっていうものが採用されております。で、さらに米軍軍事規格取得っていうことで歌ってるんですね。米軍の軍事規格を、クリアしていると。そうなってくるともうアウトドア行き放題ですよね。山行こうがバイク乗ろうが釣りに行こうがもう大丈夫と。ただ私はそこら辺行かないんであんまり意味ないかなって感じなんですけど、ただ私のガサツさを一人にカバーしてくれる。だから iPhone SE を使っている時からもうずっとカバーはシュピゲンでって感じなんです。で、このシュピゲンのケースも iPhone 12 ミニが届くその日に届くように注文を出しました。 で今つけてるんですけど、こんだけ色にこだわってよ、色悩み抜いて買ったパープルなんですけど、シュピエンのケースが真っ黒なもんでもうあんまりパープルの部分が全然出てこないと。カメラのレンズの周りちょっと空いてるところと、アップルのマークだけは見えるようになってるんです。でこのアップルのマークの周りのところがちょっと空いてるので、パープル買ったんだなこの人はってわかる程度なんですけど、基本はもう黒い iPhone になってます。でもまあ、私なりにこだわりを持ってスマホを買い、そしてケースをつけて、でガラスもね、強化ガラスっていうか割れないようなちょっと強めのタフめのやつを買っているので、 iPhone を守るための体制はもう万全を尽くしているかなと思っているんですけれども、今回はですね、その iPhone 12 mini の使用感とか、あの辺についてもちょっと語っていきたいかなと思います。スマホをね、買い替えようって検討中の方は、まあいろんなね、数ある YouTube とか他のポッドキャストでも多分いろんな人が語っていて、私ごとき別にそんな詳しいことは語れないので大したことは言いませんけれども、もしご購入検討中の方は、乗り換え検討中の方はご参考にされてください。というわけでちょいと挟んでチャプター2です。テーマフリーということで iPhone 12 mini 買ったよ話をさせていただいてます。まあ、使用感の話をするって言いましたけど、本当にね、いろんなところでインターネット上ではですね、ブログなり動画なりで iPhone 12 mini について使ったみたいな話とかもいっぱいあるでしょうから、別に私ごときの話なんて参考にはならないとは思うんですけど、ただ一応ね、私もこだわりを持って買ったんだということで、しかも昨今はネタがあまりないということで作れよって話ですけどね、ネタをちゃんと芸人さんのごとく作って積み重ねていかなくてはいけないなとは思いつつも、まあ、ちょっと身の回りにある手近なもので済ませてしまおうっていう、そういった魂胆が見えすぎてしまいますけれども、お付き合いいただければ幸いです。さて iPhone 12 mini、 私はですね、これの前は iPhone SE 初代を使っていました。でその前は iPhone 5S、 まあここまで言えばですね、おそらく私の最大のこだわりについてはお気づきでしょう。大きさです。なんといってもサイズ感っていうのはもう非常に私にとってはデザインとかよりももっと大事なものかなと、最も大事なものかなと思っています。最近のタブレットというかスマホってタブレットに近い感じになってきていて、まあタブレットよりは小さいけど、でも両手で使わないといけないみたいなのとかはあんまりね好みじゃないんですよ。というのも私はスマホは基本携帯電話だと思っているので、やっぱね画面の大きさとかより手のひらサイズっていうのが重要かなって。一番最初に買った携帯電話は中学生の時だったかな、塾に行き始めたとか、塾に行っている時にやっぱ夜遅いと危ないからとか、
ちょっと連絡が取れた方がいいからっていう箱入り娘的な感覚でですね、私は携帯を持つようになりました。で、当時はパカパカと呼ばれる携帯電話、ガラケーですね、が出る前、もうだから本当に割と最初の頃だったと思うんですけどね、なんていう機種だったかな、ドコモで番号のところが蓋で隠れるタイプになってまして、で i モードとかね、今は懐かしの i モードとかのボタンがちょっと画面の下に出てて、画面もすっごいちっちゃいの。もうメールなんかさ、メールとかできたっけ、3行ぐらいしか多分文字入らないんじゃないかなぐらいの液晶、一応カラーだったかなっていう感じの携帯電話だったんですけど、まあ嬉しくって、もう買ってもらえたことが、で片手でね、どこにでも連絡が取れると、自分で連絡を取ることができるっていうことがすごく嬉しくて、そういう意味で私はコンパクトさっていうのが価値っていう世代の人間なのかなと思います。小さければ小さいほど、電化製品は小さいほどいいみたいな、なんかこういうね、特にパソコンとかスマホとか携帯電話っていうのは小さい方がいいみたいな価値観が染みついている世代なのかなとは思うんですけど、最近はそこからパカパカっていうのができてきて、2つ折りになりましたね、携帯電話。パカパカもね、最初は抵抗あったんですよ、なんかダッセーなーって思って見てたの、パカパカ携帯が。ただ友達が使ってるのを見て、最初抵抗あったんだけど、だんだんだんだん、あ、パカパカの方が良くない、画面も大きくて、そのボタンが丸出しっていうのが嫌いだったから、ボタンがむき出しになってないっていうところもポイント高くて、で2代目はパカパカになりまして、3代目あたりからスライド式になったんですよね。シャコってスライドさせると数字盤が、文字盤が出てくるみたいなタイプのスマホになりました。でスライド式に慣れてくると、今度はその次のやつがね、横にこうスライドするようになって、文字盤が本当キーボードと同じ感じの文字盤が出てくるタイプのスマホに変わったんです。スマホじゃない、携帯電話、そういうタイプの携帯電話に変わりました。でその次が iPhone だったかな、いやその次がスマホだ、その次が iPhone じゃないスマホになりました。でそのスマホはね、それこそ SE みたいな小型、ちっちゃくて画面が 全画面フルで、でねラジオがつなげられるってやつだったんですよ。イヤホンがアンテナの代わりになって、ラジオの電波を拾ってくれるっていうやつで、アプリを使えば、でそれを使って FM 佐賀でお仕事してたのかな、ラジオ聞きながら現場に行ってっていうことをやってました。でその後 iPhone に変わったんだな。で iPhone5S 買った時に、ラジオが聞けないじゃん、ラジオのアプリついてないじゃんと思って、え、ラジオのアプリって標準装備じゃないんだって思って衝撃を受けたのを覚えてます。まあそんなこんなで、なんかね、こう私のスマホ携帯遍歴を見てきても、何かしらやっぱりこだわりを持って選んできているんですね。流行りとか、そのみんなが可愛いって言ってるとか、そういうんじゃなくて、私はこういうのが好きだからっていうこだわりがあって選んできたなと。その流れでいくと、今回の iPhone 12 mini はやっぱり大きさっていうのがかなりのウェイトを占めている。やっぱね、 SE のサイズがね、 SE 初代のサイズが、私がねギリギリ電話として許容できるギリギリのサイズなんじゃないかなと、ギリギリ最大のサイズなんじゃないかなと思うんですよ。これ以上大きくなると、もうちょっと電話っていうかみたいな気持ちになるなと。それでいくと iPhone 12 mini はですね、 SE にはかなり近いですが、一回り大きいところがちょっとね、私は惜しいみたいなね、 SE と同じサイズで出してほしかったな。まあでも一つ二つ 評価できるところといえばやっぱりこのガジェットを使っていると実感できる確かな厚みですね。多少ね、あの小型か小型小型って言ってはいるものの、やっぱりね多少厚みはあった方がいいんですよね。なんか物を使っていると、この一つの箱で全てができるんだぞっていう威厳みたいなものが厚みの中にはある気がしていて、本当に全部何でもできないと嫌だけど薄っぺらいのは嫌、まあ、そういうところかな。ちょっとよくわからない感情ですけどであともう一つがキリッと角張っていないと嫌だと。なんかさ、側面が丸い iPhone あるじゃないですか。それをお使いの方がたくさんいらっしゃるであろう中でこのこと言うのもなんなんですけど、なんかねあの丸い感じがね私には合わなくって、やっぱこう四角い箱で全てができちゃうっていうのがねいいなと。だから要はね、漫画とかアニメとかって出てくるようなこれ一個あれば何でもできちゃうぜっていう憧れのガジェット、それがスマートフォンであり私にとって iPhone なんですよね。だからこそその iPhone でこの SE 初代のサイズが出なかったらもう買わないと、そのサイズじゃないと意味がないって思ってたから。で12ミニが出てよかったです本当に。ただ一方でですね、そのさっきチャプター1でも言ったような頑丈さへのこだわりゆえにですね、シュピゲンに私は全信頼を置いているんですけど、シュピゲンがね SE 初代より一回り大きい12ミニをさらに大きくしているような気がしていて、非常にああもうちょっと薄い感じの薄くて頑丈なケース欲しかったな。そしてできればパープルもよくわかるような感じのやつにしたかったなって思ってですけど、まあまあタフアーマーですから頑丈さをメインで考えるならまあこれぐらいの不都合は目をつぶりますかって感じですかね。全然なんか iPhone 12 mini の使用感の話にならないですね。ちょっと欠点がいくつかもうすでに使ってみて分かっていることがあって、まずね時代についていけてないだけなんですけど、イヤホンジャックがないんだよねこれ。それに昨日気づいた。いつもマイク付きのイヤホンを使ってですね iPhone で母と連絡を取ったりしていたんですけど、まあ、家事やりながら皿とか洗いながら電話ができるっていうのがその理由なんですけど、これはできないんですよねジャックがないから。母に聞くともちろんこれ用のなんで Bluetooth じゃなくてこれとつなぐ用のちゃんと有線でつなげられるイヤホンがあるらしいっていうのを聞いてるんですけど、まあ、ちょっと探してみようかなとは思っていますが、イヤホンジャックがないこと、それから顔認証ですね。これはもう正直いらないなって感じです。全然顔認証してくれない。時々どころかほぼほぼですね。まず寝っ転がってる時は認証してくれないし、まあ、これは私のほっぺたの肉が重すぎて寝っ転がってる時にたるんでるからかもしれませんけど認証してくれないし、暗いところではもちろん認証してくれないし、結構ね認証してくれないことの方が多いです。指紋認証が良かったな。ホームボタンがないんですけど、これもなかなかネックなポイントでして、要はアプリを終了しようとしてもですね、なんかスワイプするしかないんですよね今のところ多分方法が。電源ボタンというかホームボタンがあれば一発だったのになっていう、結構ねスワイプがなかなかされないこともあったりして、でどの方向にスワイプすればいいんだっけとか、なんかそういうのをごちゃごちゃするの嫌いなんで、ホームボタンがあった方が良かったな。あとそうボタンといえばですね、電源ボタンの位置が違うんですよ。側面になりました。前 SE の時は上にあったんですけど、今側面にあるの で側面のホームボタンと音量調整のボタン、どちらか一方を押すとスクリーンショットになっちゃうんですよ。 でもう慣れない私はですね、昨日からスクリーンショットをもう無意味なやつを何度も何度も撮ってきちゃって、それがね非常にめんどくさいなっていう感じかな、まあ、悪いところを先に言いましたけど、一番困るのはやっぱイヤホンジャックかな。なんだかんだ言ってね、有線の方がいい気がするんですよね、イヤホンは。まあそんな感じで、iPhone 12 mini まだちょっとしっくりきてない部分もあるかなって。ただいいところはですね、画質がとにかくいいですね。カメラを起動させてみましたけど、非常にクリアで色もよく出る鮮やかな写真が撮れます。でさらにフォーカス機能みたいなのもあって、背景を微妙にぼかすことができると。だから、まあ、他の人の顔とかを映さずに自分だけ撮ることができるとか、まあ、そういったところが非常にいいですね。便利なところかな。普通にあの画質がいいんで、今ハマっているマジック・ザ・ギャザリングっていうゲームがあるんですけど、あれビジュアルがすごい綺麗なんですよね。ちょっと絵がリアルな感じ、そのリアルさも気に入ってはいるんですけど、綺麗な画面でゲームができるっていうのがすごくいい。まだね PUBG はやってないんです。どんな感じなのか分かんないですけど、 PUBG もおそらくサクサク動くんじゃないかなと、前に比べたらだいぶいいんじゃないかなという印象、マジック・ザ・ギャザリングやってみた印象ですね。そんなところかな。どうでしょう iPhone 12 mini。 ちなみにですね、このチャプター2 iPhone 12 mini で録音しております。音質やっぱ変わってます？もしこれで音質的にそんなに問題ないなって感じだったら、また外に出てブラブラしながら収録する日があってもいいかなって思ってます。まあ、そんなわけで我慢ができない私 iPhone 12 mini を買っちゃいまして、まあ、今回はね非常に文句がつらつら出たかなって感じなんですけど、だいたい私はね新しいものを買うと文句が出ます。新しい場所に行くと文句が出ます。でもね、あのコツコツ手放さずに使っていいところもちゃんと見つけていく、そして今度の iPhone は長く使っていきたいと、まあ、最低でも 4,5 年は使っていけたらいいなというふうに思っているところです。 iPhone 12 mini ファン、この大きさのファンが増えることを祈るばかり。ファンが増えて希望が増えれば Apple もね、もしかしたらいい感じのもう一回り小さい SE 初代と同じサイズの iPhone が出されるかもしれない。もしそうなっちゃったら私買うかな。どうだろう、いや先にこいつのローンが終わってからですね。分割が終わらないと何も始まりません。というわけでチャプター2はこれにて、続いてはチャプター3です。
夜分遅くに失礼します。チャプター3です。今回はフリーということなんですが、フリーテーマにもかかわらずメッセージありがとうございます。羊ネームやじろべえさん。フリーテーマというのは、今晩何食べたい、何でもいいよみたいで弱っちゃう、なので最近見たアニメについてメッセージ送ります。ありがとうございます。それでいいんです、全然 OK です。私も超興味ある。転生したらスライムだったけん、スライム倒して300年知らないうちにレベルマックスになってしまった無色転生、聖女の魔力は万能です、私能力は平均値でって言ったよね、など転生ものにハマっています。いずれも現世では報われなかった人が転生によって中心人物になるというものですが、 見ながら転生して魔法が使えたらとか想像しながらオタク一歩手前までハマり込んでます。あら、転生ものにハマってますか。大丈夫、矢次郎兵衛さん、一歩手前じゃなくてもう完全にオタクですよ。転生ものにハマったらもうオタクでしょう、それは。え、嫌だった、オタクって言われるの。私も転生ものすごい好きですけど、でも確かね、転生したらスライムだった件はちらっと見ました。1話か2話か、1話見たかな、見て、あーちょっと違うなって思った。まずスライムに感情移入が全然できないと思って。まあそうですね、転生ものはでもね面白いよ。私も転生ものすごいハマってて、どんなの読んでるかな、あ、この間ちらっと話したかな、捨てられた皇妃、捨てられた王妃かな、皇妃かなっていう作品を今まさにハマって読んでます。転生もので言ったらこれかな。あとね、悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛されるっていう漫画も、確かこれも転生ものだったと思うんですけど、結構ね貴族令嬢ものが多いですかね。私は貴族令嬢に転生しちゃうやつが多いかな。悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛されるは、乙女ゲームの中に入り込んでしまって、乙女ゲームで主人公の女の子をいじめる側の悪役のライバルキャラに転生してしまいましたっていうお話だったと思います。で、転生してしまって、自分もよくやっているゲームだからラストもよく知っている、そのゲームの中で、まあ、主人公の女の子に蹴落とされて、自分のフィアンセが主人公キャラに取られてしまうと、で、手ひどくこっぴどく振られてしまうんですけれども、その振られた自分を、まあ、隣国の王太子がこう婚約というか結婚を申し込んできてっていうお話ですね。すごい楽しい。いいなって、乙女ゲームに入りたいなっていうのはもう私の夢でもありますから。乙女ゲームの世界はね、だからすごいねいいなって思って読んでます。で、捨てられた皇妃っていうのは転生ものというか蘇りものといいますか、王子の正妃ではなくて側室みたいな感じにまではなるんですけど、その側室になった経緯が、その元々は正室正妃になる予定だった人が、新しい女の人が出てきてしまって、その人に取られてしまって側室になってしまって、でしかも王子からめちゃくちゃ嫌われて、最後父親を殺され、そして自分自身も首を切られるところまで行くんですよ。で、首を切られて、あーもう私死んだって思った次の瞬間目を覚ましたら、9歳の頃だったかな、まだ嫁ぐ前の自分に生まれ変わっていると、生まれ変わっているというか、まあ、時間が巻き戻っているというか、まあ、そういう状況になっているというお話です。だからもう一度生き直すみたいな、それもね非常にね面白いんですよね。で、その同じ運命をたどらないように、まあ、自分は王子とはずっと子供の頃から言い名付けとして育てられてきたけれども、そこの運命から逃れようとする、運命を変えようとするお話。まあ転生ものっちゃ転生ものかな。だ、転生もののね難点はですね、私は非常にね面白くていいし万能感があって、すごくね読んでいて楽しくなってしまうんですけど、ただなんかねちょっと精神が脆弱な気がするっていうのが、転生したら無敵になるって、例えばワンピースに関して批判が起こった時に、ルフィが修行するシーンがないと、友情努力勝利の方程式っていうのが少年漫画のっていうかジャンプの方程式であるというのが定説だったとは思うんですけど、ルフィは努力してないんですよね、あんまり努力してる描写がないんです。本人はもしかしたら努力してるのかもしれないし、ただ悪魔の実を食べて泳げなくなったという代償を払っただけで結構強くなってると。で、他のキャラクターもそうなんですよね。唯一ちょっと体鍛えてんなっていうのがゾロ、あの修行というかそういうシーンがありますね。ちょっとギャグっぽい感じで描かれてるから、それもどうなのかなっていう感じなんですけど、 まあ、あとウソップが弱キャラのくせに頑張ってるっていうところが、まあ、いいところではあるのかなとは思うんですけど、まあ、それに輪をかけてというか、それよりさらにその転生してしまえばみたいなところが、生まれ変わっちゃえばみたいなところが安直な感じがして、非常にね夢があってすごく好きだし、私自身も面白いなと思って読んでるんだけど、ただなんかその安直な感じを少年少女たちの価値観形成の重要な時期じゃないですか、心を育てるという重要な時期にそういう転生ものばかりを進めてはいけないのかもしれないなって私ちょっと思ってる。説教さ私自身がすごい説教臭いですけど、まあでもなんかそういうのをちょっとね、あの転生ものをいくつか見て思いましたただねただ面白いからハマっちゃうのすごいわかる。無職転生ってなんかいいですね、語呂もいいし、ちょっと読んでみようかな。漫画これアニメだけかな、アマプラにあったらちょっと見てみようかなと思います。ヤジロベイさんは転生したら何になりたいとかありますか？生まれ変わっても私になりたいとかありますなんだっけ、イエローイエローハッピーだっけ、もしも生まれ変わってもまた私に生まれたいっていう、ポケットビスケッツの曲がありましたね。だから今ちょっとふと思い出しちゃった。転生したら何になりたいかなっていうか、私はその貴族令嬢系の漫画にすぐハマってるんで、転生したら貴族令嬢になりたいですね。貴族令嬢ってさ、ほんといい暮らししてんだよ。だって全部執事とかメイドさんがいろいろやってくれて、お茶菓子とかめっちゃ食べて、普通にお菓子とかを食べて、でなぜか漫画だからね太らないし、でさらにイケメンのお貴族様からアプローチしてもらえるわけです、社交界に行けば。いいなあ、社交界いいなあ、お金持ちになりたいなもうなんかさっきまで友情努力勝利の方程式とか言ってたやつとは同じ口が言ってるとは思えないこと言ってますけど、まあそうね、貴族令嬢になりたいですまあいいや、ヤジロベイさん、あのオタクであることはサクッと認めちゃった方が楽になれますよいやだってこんだけね転生もののアニメちゃんと見てたら、もうそれはもうオタクでしょうよ、認めよう、一歩手前じゃない。続いてトンコツライブ1号さん、ありがとうございます。ゴールデンウィークはピアノでラプソディインブルーを練習していたのですね。千秋先輩の言うお前たちのは梅雨だ、かっこドラマでのセリフくらいにはなったのかなといただいておりますが、そうね、梅雨にもなってないかもしれないもう全然上手に弾けない、間違えてばかりですからね、千秋先輩にはまず聞かせられないレベルです。梅雨といえば僕の住む山口は梅雨入りしました。梅雨の梅の文字を見て梅酒と梅干し作りの準備を始める予定です。去年つけた梅酒は梅や浮遊物をこして梅酒だけにして熟成を続けます。梅を取り出さない方法もありますが、僕は取り出します。熟成保存用の容器を買って消毒しとかないとな。中身を取り出して空いた瓶はその状態ですでに消毒済みなので、今年の梅や氷砂糖を入れます。手抜き梅酒の後は梅干しも作りますよ。菜園では赤じそが育ってきてますが、まだ少し小さいかな。チューマンさんは今年は作るの？梅を買い逃さないようにね。そうですね、梅今年もやりたいな。梅仕事、梅干しもいいけど、やっぱね梅ジュースが良かったんだよね。あとしそジュース、なんか家にさ甘い飲み物があるってすごく良くない？梅ジュース作っちゃおうかな。梅干しはね、なんかね去年私がつけたやつ作り方が悪かったのかな、ちゃんと瓶みたいなの使わなかったせいか、タッパーで作ったからかな、わかんないですけど、梅がねもう硬くなっちゃってあんまりね美味しくなかったんですよね。カッピカピになっちゃった感じなんで、次こそは柔らかいあの美味しい梅干しをつけたいなって懲りずに挑戦しようかな。 Amazon で買ったらさ多分楽ですよね、注文しちゃえば。ちょっと割高にはなるかもしれないけど、 パパパッと手に入るかも。でもいいな、菜園、家庭菜園で赤じそも育ててるんですね。いやー素晴らしい、もう自給自足じゃん素晴らしいな。梅買い逃さないようにします。なんかこのメールを見て、あ、梅買わなきゃっていう気持ちになった。ありがとう。それからガー全部見ました。ワールドトリガーね、ワートリだってば。ガーじゃなくてワートリなの。まあいいけど、ガー全部見ました。ありがとうございます。面白いけど2期は短すぎ、早く続きが見たい、チューマさんの言っていた意味がわかる、といただいております。ありがとうございます。分かっていただけて嬉しい。ハマるっしょワールドトリガー。ワールドトリガーはね、一応友情努力勝利の方程式乗っ取ってますから。三雲くんがめちゃくちゃ努力してますからね。久我くんは最初から割と強いですけど、割と強い久我くんでさえね、ちゃんとランク戦とかきちんとやって強くなろうと努力はしているんじゃないかと思います。あとね、地味にちかちゃんがね努力家なんですよ。頑張ってるでしょ。これからまたね、ちかちゃんが活躍していく3期に入っていくかと思いますので、とんこつラーメン1号さんは楽しみにしていてくださいよ。いやー嬉しい、ワールドトリガーハマってくれて嬉しい。やじろべえさんもぜひ、あの転生ものもう面白いですけど、ワールドトリガーもおすすめですんで、ぜひ見てくださいというわけでメッセージありがとうございました。夜分遅くに失礼します。エンディングです。今回はフリーということで、好き勝手に iPhone 12 mini の、まあ、出会ったばかりなのに悪口ばっかり言ったような感じがしますけれども、フェイス ID 顔認証が効かないとかねいやでも顔認証だから、指紋認証がね、一刻も早く導入されるといいなって思ってるんですけども、導入されるのかなっていうか、後々導入することできるのかしら。まあわかんないけど、なんかねまだ馴染んでないからかな、使い慣れてきたら多分 iPhone12 mini が一番いいとかっていうようになるんでしょうけど、いいところ見つけたらまた随時お知らせできたらなって、おすすめできたらなって思います。まあそんなこんなでね、 iPhone12 mini とも長い付き合いになっていくかと思いますんで、気長に馴染んでいけたらなって感じですかね。さあ次回ですが、5月25日火曜日配信予定になっております。メッセージテーマは5月21日金曜日にやぶおそ公式ツイッターで発表します。もちろんテーマとは関係ないメールもじゃんじゃん送っていただいて OK ですので、まあ、ぜひよかったら iPhone12 mini お使いの方はですね、こんないいところあるんだよとか、チューマさんこの使い方知ってるとか、そういうのあったら教えてください。ガジェット好きとしてはもう断然そういう情報を求めてますんで、よろしくお願いします。さあ懺悔の時間だよ、ミッドナイトシャウトもメッセージお待ちしています。あなたの懺悔、愚痴、相談、人に聞かれたくない話もやぶおそなら大丈夫です。メールは yabun.osoku@gmail.com、 yabun.osoku@gmail.com です。ツイッターはyabuoso@yabuoso です。こちらフォローのほどよろしくお願いします。ハッシュタグやぶおそもまだ生きてますんでね、つぶやいていただければ拾って、私紹介させていただきますんで、ホームページにはメールフォームもありますのでご利用ください。日頃の情報発信はツイッターで行っています。ツイッター私の個人アカウントもあります。@sachiko_e10 ベルトの上のポニョです。ツイッタースペースの方もね、なんかちょっとやってみたいなって思っていて、私がお世話になっているポッドキャストレディオ DTM の方も番組でねツイッタースペース使ってたりするんで、まあ、そういう情報とかも私のツイッターでもリツイートとかしてレディオ DTM 情報もね、出していきたいなと思っておりますので、よかったら私がスペースやった際にはご参加いただければ嬉しいな。お待ちしてます。エンディングにお届けしているのは普段着コーポレーション愛はみなさこです。 Spotify、Apple Music などでフルで聴けますので、ぜひ普段着コーポレーションで検索してみてください。それではそろそろお時間です。どうぞごゆっくりおやすみなさい。